こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小田亮レヴィストロース入門は、文化人類学者クロード・レヴィストロースの仕事を構造主義という方法を軸に読み解く新書である。伝記的な逸話を並べるのではなく、哲学から人類学へ向かった問題意識を手がかりに、親族の基本構造、野生の思考、神話論理へと進む中心にあるのは、異なる社会の慣習や神話をキーな事例として眺めるのでなく、それらを成り立たせる関係対立変換のあり方を探る視点である本書は、構造主義を固定的な図式や二項対立の機械的な適用とみなす理解をしどけ、経験的な民族史資料との格闘から生まれた思考として位置づける。そのため親族関係の図式や神話分析を支える形式的な考え方にも触れる。西洋中心の進歩感や自律的な主体を当然視する発想を問い直す契機として、レヴィストロースを現代思想、ポストコロニアル論との接点も含めて紹介する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、構造主義を物の本質ではなく関係と変換を捉える方法として読む本書の重要な役割は、構造主義を社会の背後に一つの普遍の設計図があるとする教義から引き離すことにある。レヴィストロースが注目したのは、親族故障、婚姻規則、動植物の分類、神話の筋立てなどが個別には多様であっても要素間の関係として比較できる点だった。ある慣習だけを孤立して説明するのではなく、何と対立し何と交換され、別の社会ではどのように組み替えられるかを見る。この視覚では二項では結論そのものではない、生死、自然文化といった際が媒介項や反転を通じてどう処理されるかを調べるための出発点である。したがって構造は生活者が意識的に設計した制度とも、研究者が恣意的に投影する図式とも異なる。資料間の比較から仮説として抽出され、別の変形例によって検討される関係の体系である。本書はこの点を押さえることで、構造主義は人間の歴史や行為を消してしまうとという単純な理解にも留保を置く。個人の意図だけでは説明しきれない文化的な条件を可視化することが、ここでいう構造分析の意義となる。次に、婚姻交換と親族の基本構造から社会を結ぶ規則を考える。親族の基本構造を扱う箇所では、近親相違の禁止を単なる生物学的禁忌や道徳規範として閉じず、集団間の交換を可能にする規則として考えるレヴィストロースの発想が焦点となる。婚姻相手を自集団の内部だけに求めない規則は、集団間に配偶者の授受、すなわち持続的な関係を作り出す。ここで重要なのは、親族が血縁の自然な広がりではなく、禁止と許可、贈与と返礼を伴う社会的な制度として分析されることである。複雑に見える親族制度も、誰が誰に配偶者を提供し、誰から受け取るかという関係の連鎖として比較可能になる。本書は、こうした形式的分析が具体的な民族史から離れた空理空論ではないことを示す一方、群論やクラインの言うに関わる説明にも触れる。数学は文化を数式へ還元するためではなく、交換関係の反転や循環を明確に表す補助線として用いられる。読者にとって難所になりうる部分だが、親族研究が家族の方の収集ではなく、社会的連帯がいかに組織されるかを問う研究であったことを理解する鍵でもある。さらに、野生の思考が覆す未開文明と非合理の序列、本書は野生の思考を通じて、非西洋社会の地を未発達な科学、あるいは迷信として扱う見方を批判的に検討する。レヴィストロースにとって、動植物、土地、季節、親族などを細かく区分し、相互の差異を利用して世界を理解する営みは合理性の欠如ではない。それは近代科学と同一ではないものの、観察と分類、関係づけを備えた知的活動である。この議論は、社会を歴史を進める社会と停滞した社会に単純に配列する進歩史観にも疑問を投げかける。変化を経験しない社会という像ではなく、変化をどのように受け止め、制度的に抑制選択するかという社会ごとの在り方を問う必要があるからだ。ただしこの視点は、非西洋社会を無条件に理想化するためのものではない。本書が促すのは、西洋近代の分類と価値判断もまた一つの歴史的文化的な位置を持つと認識することである。サルトルとの対象を含む思想史的な論点は、歴史を重視する立場と社会を支える構造を問う立場の緊張を浮かび上がらせる。読者はそこで合理性を単線的な発展段階として測ることの限界を学べる。そして神話を個別の物語でなく、複数の変装が作る論理として分析する。神話論理に代表される神話研究では、一つの神話の正しい意味や作者の意図を確定する読み方から距離を取る。レヴィストロースが比較の対象にしたのは、隣接する集団で語り継がれ、細部を変えながら連なる多数の神話である。ある物語で中心だった人物や動物が別の物語では終焉に移り、 対立が反転し媒介する役割が別の要素に担われる。その変形の連鎖を追うことで神話が生し、自然文化、波調理といった矛盾や隔たりをどのように扱っているかが見えてくる。ここで神話は科学的説明に失敗した全近代的な物語ではない。解消できない対立を物語上の置換や媒介によって考え続ける知的な装置として扱われる。本書はこの方法を通じ、構造主義が抽象的な二分法の列挙ではなく、具体的な物語の差異を粘り強く比較する作業に根差すことを示す。また、神話の意味を単独の文化に閉じ込めず、異文化間の関係の中で考える姿勢は、文化を均質で閉鎖的な実態とみなさないためにも重要である。複雑な議論である一方、構造主義の実践的な分析手順を最もよく示す領域でもある。最後に、主体の自明性と西洋中心主義を問い、ポストコロニアル論への接点を開く。本書はレヴィ＝ストロースを、文化人類学の専門家に限定せず、現代思想における主体批判と自分化中心主義批判に関わる思想家として位置づける。近代的な思考はしばしば、理性的な個人が世界に意味を与え、社会は進歩の尺度によって比較できるという前提を置く。これに対して構造主義は、個人の発話、選択、分類が、言語や親族制度、象徴体系など、自分で完全には統御できない関係の網の目の中で成立することを示した。この主体の解体は、個人の責任や経験を無意味にする主張ではなく、何を自然で普遍的だと感じるか自体が文化的条件に支えられるという指摘である。他者を未開、遅れた社会と名付ける側の概念装置を検討対象にできるため、植民地主義的な地の在り方を批判するポストコロニアル論とも接点を持つ他方で、レヴィ＝ストロース自身の記述を今日の基準から無批判に受け入れるのではなく、デリダによる批判などを視野に入れる必要もある。本書はこうした論争を通じて、構造主義を完成した万能理論としてではなく、自らの前提を問うための協力だが検討を要する道具として読ませる。結論として本書は、レヴィ＝ストロースの名は知っているが、構造主義がなぜ親族、分類神話の研究から生まれたのかをつかめない読者に向く哲学、文化人類学、社会思想、ポストコロニアル論を学ぶ学生や異文化をめぐる固定観念を検討したい読者にも有益である。特に構造主義を何でも二項対立で説明する理論と理解していた人には、その見方を修正する足場を与える。親族交換の規則、神話の変形、分類の働きという異なる対象を横断しつつ、関係と変換を追うという方法の一貫性を示している点が実践的な利点である。一方、群論に関わる箇所やサルトル、デリダとの論争には諸学者が立ち止まる箇所もある。その難しさは思想を盗賊的な標語へ縮減しないことの代償でもある。同種の概説書が思想家の生涯や用語の一覧に傾きがちなのに対し、本書は主要著作の問題設定に入り、構造主義が具体的な民族史資料をどう比較するのかを重視する西洋近代の尺度を相対化しながらも、多文化を単純に称賛しない分析的姿勢を学べることがこの入門書の際だった価値である。ご支援いただける場合は、小田亮ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。